皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ、遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週は、先月も登場いただきました京都文化博物館の学芸員の南博さん、そして京都文化博物館別館の三条通り側のウッドデッキでソーシャルデザインカフェそぼろ店長のあきらさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの京都文化博物館、現在特別展が行われてますね、はい、南さんお願いします。
はい、現在ですね、京都文化博物館本館4階3階の展示場で、ナポリ、宮廷の美、カポディモンテ美術館展を12月の5日まで開催をしております。
はい、はい、10月の9日も始まっているこの特別展なんですね、はい、なかなかこのナポリのカポディモンテ美術館って聞き慣れないところですよね。
そうですね、まあ、イタリアでは大変有名な美術館なんですけれども、うん、日本では、あまり、馴染みがないんですけどもね、
はい、
ということで今回初めてそのカポディモンテという美術館の作品が、日本で公開をされました。ナポリ、まあ、ナポリはね、大変有名ですよね、
はい、
そのナポリにある美術館なんですけども、まあ、今回はその美術館の中の、まあ、名品中の名品と言われておりまして、
うん、
ちょうどまあルネッサンスからバロック、まあ、従ってまあ17世紀からまあ18世紀のイタリア絵画の遺品をですね、約80点
はい、
集めた展覧会になっています。
どうですか、もうこの3連休から始まっているということなんですけれども、はい、来場された方かなり多くいらっしゃるんですか。
そうですね、やはり3連休スタートだったんですけども、ちょうど季節もですね、秋に向かって、大変いい、気候になってきたということもありまして、1日、1000人以上の方にお集まりいただいておりまして、なかなか好スタートを切りました。
ほうほう。さあ、これに関、この特別展に関して、またその関連企画がいろいろとあるそうなんですよね。
はい。まさに秋に向かってというお話をしましたけども、まあ、今回、今回の展覧会の企画に合わせてですね、文博の秋はイタリア色というテーマでですね、
はい。
いくつかのですね、イタリアに関係するイベントをですね、合わせて開催をしようと。いうふうに思っておりまして、
はい、
またちょうど11月初旬、この文博界隈で毎年行われます街中を歩く日という活動が地域の方々を中心に、参加開催されますけれども、我々もそれにも参加しておりますので、まあ、そういったところとも重ね合わせながら、
はい、
いろんなイベントをですね開催させていただこうというふうに思っております。
その関連のイベントが、3つほどあるんですね。
はい、
ご紹介お願いします。
はい、まず11月の13日14日土曜日日曜日ですが、別館中庭のウッドデッキでイタリア物産展ということで、まあ、展覧会に関係するイタリアの味覚とか、雑貨をですね、販売をさせていただきますし、イタリア語のミニ講座も開催いたしますので、ぜひお集まりください。それから同じくイタリア文化会館のご協力で、イタリアで制作されましたカラバッジョ、これまたバロックの画家として有名ですけども、
うん、
そのカラバッジョをテーマにした まあ、アート作品というんでしょうか、映画とですね、公演を11月の17日夕方6時から開催をさせていただきたいと思っております。それから3番目が今日あきらさん来ていただいておりますけども、ミュージアムカフェそぼろナイトということで、今回、前回もさせていただきましたけども、11月の12日の金曜日、6時から開催をしておりますギャラリートークにですねご参加いただいた後、あきらさんの店に場所を移して、当館の担当の学芸員の話を聞きながらイタリアの食べ物と飲み物を楽しんでいただこうと、この3つがですねまさに文博の秋はイタリア色の中心の活動になっています。
かなりこのたくさんこの関連企画は用意されてまして、先月 ご登場いただいた時には古代メキシコオルメカ文明展の時にもこのミュージアムカフェを、ね、されたということだったんですけれども、はいはい、この時南さんが実際に紹介されたんですよね。
そうですね、この間のオルメカ文明展は私が企画をしてまいりましたので、 私がギャラリートークでご案内した後、そのアキラさんの店へ移しまして、その展覧会の裏話的なことをですね、いろいろと、お話をさせていただきました。
さあ、そして今回のこのミュージアムカフェが11月の12日金曜日夜の5時30分から行われるということなんですけれども、アキラさん、
はいはい、
今回はどういったことを、このそぼろとしてはどういったことを考えなってるんですか。
はい、内容は特別展カポディモンテ美術館展の見学と、そぼろで学芸員の市川先生によるイタリア文化のお話、
はい、
イタリアを感じていただけるお食事といった内容になっています。なお定員は15名です。
このイタリアを感じていただけるお食事、どういったこのイタリアのお料理が出てくるんでしょうか、今回は。
はい、フードが甘い白の、モッツァレラチーズとフルーティーな赤のトマト、ナポリ特有のゆで卵が入ったナポリ風のラザニアと、飲み物がイタリアワイン、イタリアワインは個性が強いものが多いんですが、多くの方に楽しんでいただけるように、ソムリエの方に相談させていただいて、素敵なワインを準備したいと思ってます。
はい、このイタリア料理って、この目とこの視覚的にこの楽しめるイタリア料理ですよね。
そうですね、なんかイタリアっぽく、イタリアっぽい、白と緑と赤と入ってるような、うん、そんなんにしたいなとは思ってます。
またそしてこのそぼろがこのオープンテラスですよね。
はい、
そこで今回も食事ができるということなんですか。
はい、ありがとうございます。イタリア文化のお話を聞きながら、オープンテラスで食事していただけるっていうのは文化的で贅沢な時間をご提供できるかと思っております。うん、
さあ、そしてこれが前回がありまして、そして今回が2回目ということなんですか。
はい、
この前回はどんな感じでしたか。
前回はですね、南先生に、オルメカ文明期に同じ手法で作られたというゴムボールを持ってきていただいたりしまして、
ほう、
参加した方々はとても興味津々で、先生のお話を熱心に耳を傾けていらっしゃいました。
このなかなか南先生、美術館で実際にこう特別展があって、はい、この学芸員の方が一緒に行くってことはあることなんですか。
まあ、全くないわけではないんですけどね、こういう形で、その博物館の中にあるお店でですね、こう定期的に開いていくっていうのはあまりない。
うん、
我が文博でもですね、今回初めての試みで、やはりまあ、明さんの店がですね、まあ、三条通りにまさに面した、まあ、我々にとってもそのアンテナショップといった言葉は悪いですけどね、非常に重要な発信源でもありますから、まあ、そういったところをですね、単に、まあ、日々のお仕事だけではなくって、展覧会に合わせたスペシャルなものをですね、そこで開催させていただくことができればですね、今明さんおっしゃっていただいたように、まあ、文化のなんかこう香りの高い、
うん、
まあ、そのようなカフェになればいいなと思っています。
頑張ります。
ちなみに前回はどういった方が主に参加されたんですか。
まあ、前回はですね、やはり街中の内輪の方が多かったんですけれども、それでもやはりギャラリートークをですね聞いていただいた方がそのまま参加していただいた方も何人かおられましたので、はい、今回もですね、次回もですね、おそらくそういったギャラリートークを聞いた方がさらに深いお話を聞きたい、それがまた、その美味しい食べ物とワインを飲みながらとなれば、ますますそういう魅力が溢れてくるかなと思うんですけどね。
あきらさん、一方でこの文博のこの特別展と、はい、そしてそぼろとこのコラボレーションが前あったわけじゃないですか。
はい、
これのコラボレーションどんな感じの印象を受けましたか。
はい、私自身もこれまで文化や芸術といったことは触れることはあまりなく、難しいなと思っていたんですが、こういった機会があると、文化芸術が身近に感じられるなと思いました。
ちなみに明さんはどうですか、芸術とかこの絵画とかって興味あるんですか。はい、
一通りは
難しいですよね。興味があるか、気楽にね、 楽しんでいただくというのが、非常に大事なことでもありますので、
うん、
ちょっと絵画だけ見てるだけと、まあ、遠いんですよね、どうしても展示室の中で見るというのは。でもこれがその、この場所で食べ物というものを挟んで、こう対話をできるですね、うん、っていうのはまさにこう、一番まあ気楽な楽しみ方でありましたし、当時の貴族もですね、そういう有名な絵を前にして友達なんかを呼んでこうパーティーをしながら語り合ってたわけですから、
ほうほうほうほう、
全くそれと同じだと思えばうん、いいんじゃないですかね。
よく美術館に行くって、その絵画って昔のもの、そして絵もんってなると少し気が引ける部分もあるんですけども、
はいはい、そういうことです。
実際に足を運ぶことによって、絵もんって何かした直感的に分かるものがあると思うんですよね。それでさらにそのお食事があって、そして説明があると、はい、さらにその造形が深くなるっていうことも十分いけますよね、はい、このカフェっていうのは、はい、今後こういったこのコラボレーションってどんどん考えていこうという、
まあ、文博はこの、ナポリの展覧会でですね、一旦休館に入ります。来年の7月までリニューアル工事をさせていただきますが、まあ、リニューアルオープン後もですね、できましたらですね、まあ、こういった活動を積極的に、展開していきたいなと、ぜひ秋田さんの店にですね、
うん、
まあ、文博の発信の一つの大きな基地ができればいいなとは思ってはおります。
よろしくお願いします。
この特別展の間毎週するとか、そういったことは今後秋田さんどうですか？
期間中、ワインを出させていただきたいなと、普段は、ビーニベルトっていう銘柄のフランスのワイン、ボルドーのワインしか出してないんですけれども、イタリアのワインを、まあ、何種類か置かせていただきたいなと思ってます。
そういうのはいいですね。
いいですよね、
はい、
このやっぱりオープンデッキで、そして三条通りを見ながらこの食べるって、これ贅沢な時間ですよね。
そうですね。あとぜひ音楽もですね、イタリアの音楽をかけていただいて、いただければますます文博の秋はイタリア色に染まるのではないかと思います。
なるほど。本当にそうですよね。ではこのミュージアムカフェの詳しいこのお問い合わせ先、秋田さんお願いします。
はい、当店、文化博物館三条側にあります、そぼろで、営業時間11時から、21時、電話番号が 080-2410-0700、定休日は博物館の休館日の月曜日です。なお、文化博物館ではこの企画のお問い合わせ、チケットの販売は行っていないので、お間違いがないようにご注意ください。
はい、そぼろまで、ぜひお越しください。営業時間が11時から夜の9時まで、11時から夜の9時までです。お電話番号が、先ほどご紹介ありました通りに、080-2410-0700 080-2410-0700 080-2410-0700 までお問い合わせください。こちらの詳しい情報はラクラクファイブのブログにアップしておきますので、ぜひそちらもご参考にください。では最後に一言、南先生お願いします。
はい、ぜひ皆様も、イタリア色に染まりに来てください。
はい、
お待ちしております。
アキラさんお願いします。
はい、慎んでお待ちしておりますので、ぜひご参加ください。
今日は京都文化博物館学芸員の南博さんと、そしてウッドデッキこの文化博物館別館の前のソーシャルデザインカフェそぼろ店長のアキラさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラクラク5、ここまでのお相手は遠藤仁でした。ラクラク5のブログ、ぜひそちらでご覧ください。